31節から順番に読んでみます。ヨハネの福音書4章の31節。その頃弟子たちはイエスに、先生、召し上がってくださいとお願いした。弟子たちがですね、イエス様に向かって、先生、今日一日たくさん働いてお腹が空いたでしょうというわけですね。そして32節。しかしイエスは彼らに言われた。私にはあなた方の知らない食物があります。これはですね、私は実はあなた方は知らないけど食べ物持ってるんですよ、おやつを持ってるんです、バナナを実は自分のカバンの中に入れてるんですって、そういうことではなくて、少し謎かけをしてるんですね。弟子たちに対して、この食物ということをこの使って、弟子たちに考えさせようとしている。33節。そこで弟子たちは互いに言った。誰か食べるものを持ってきたのだろうか。これ弟子たちはですね、イエス様の謎かけに対して全然分かってない。34節。イエスは彼らに言われた。これが謎かけの答えですね。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。イエス様は神様の御心を行っているんだ。私を使わした方というのは神様の、父なる神様のことですね。私は父なる神様の御心を行っているんだ。それは食べ物を食べるのと同じように私に充足をもたらすんだ、私に満足をもたらすんだ。それがイエス様の答えでした。そして今日のテーマはこの後35節です。あなた方は借り入れ時が来るまでにまだ4ヶ月あると言ってはいませんか。さあ私の言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。今日のテーマはこの目を開けて畑を見なさい、色づいて借り入れるばかりになっていますという言葉です。信仰の目を広げられて、目を開けて畑を見なさい、もう一度世界を見直してみなさい、もう一度あなたの置かれている生活を見直してみなさい、神様の御心を行うそういうチャンスにあふれているじゃないかというんです。まずこの35節を見たときに大切なのは、この世界において主権を持っているのは、主導権を持っているのは神様なんだということです。世界を見ると問題がいっぱいあると私たちは言いたくなります。ニュースを聞いても、また自分の生活を見ても問題がたくさんあると言いたくなる。まさにこの35節のですね、借り入れ時が来るまでにまだ4ヶ月あると言いたくなるような、この準備が整ってない、何一つ私の環境は、この世界は整っていないという言いたくなるような、そういう状況がたくさんあります。しかしイエス様の言いたいことは、その中でももう一度目を開かれて、一つ一つにどのように神様が働いておられるのか、どのように神様の主権があるのか、そういうことを見ていきなさいというのがイエス様のメッセージなんです。ざっくりと今日のストーリーを確認しました。今日はですね、2つに分けてお話をしたいと思います。神様が主権を持って働くということを2つに分けて考えてみたいと思います。1つはですね、神様が主権を持って働くということの1つ目は、神様の伝道の働き、宣教の働きですね。そして2つ目が、神様の直接的な伝道ではなくて、神の国が広がっていくという働きです。この2つを今日は学びたいと思います。1つ目は神様の伝道、宣教の働きです。今日のヨハネの福音書の4章の31節から35節っていうのはですね、よく知られている箇所ではありますけれども、それでも礼拝においては実は取り上げられることがそう多くないかもしれないと思うわけです。なぜならですね、この4章のこの記事の直前にもっと有名な記事があるんですね。この記事の直前で実はイエス様は聖書の中では 画期的と言ってもいい働きをしている。そして有名な出来事がここであるんですね。それはサマリア人という外国人の女性にイエス様が福音を伝えて救いに導くという出来事があるんです。で、今日はその出来事は詳しく見ませんけれども、その書き出しだけ、出だしだけ皆さんと確認しましょうか。ちょっと面白い始まり方をこのストーリーはしてるんですね。4章、今31節から35節があるところを開いてると思うんですが、1ページめくって戻っていただいて、4章の3節と4節を見たいと思います。4章の3節を私が読みますので、4節を皆さんで読んでいただけますか。ヨハネの福音書4章の3節と4節。主はユダヤを去って、またガリラヤへ行かれた。3、はい。はい、ありがとうございます。これちょっと面白い書き方なんですよね。行かなければならなかった。サマリアを通って行かなければならなかった。この福音書の著者のヨハネ自身がですね、ちょっとしぶしぶ言ったような、サマリアを通るの嫌だなと思っているようなニュアンスすら感じられる。非常に興味深いところなんです。本当はヨハネや弟子たちはサマリアを通って行きたくなかったんだけれども、イエス様がサマリアに行きたかったのでついて行かざるを得なかったという事情は実際にあったようです。そしてこの後イエス様はサマリア人のある女性に出会います。その外国人の女性は、外国人とイエス様が話すこと自身が珍しいんですね。イエス様はその生涯をほとんどユダヤ人とだけ交わりを持って過ごします。その女性は孤独で人生の大変なところを通ってきて、そして何度も結婚と離婚を繰り返して傷ついてきた、そういう人です。イエス様は気さくにその女性に話しかけて悩みを聞いて、そして自分を信じると人生が変わるということを伝えて、生きるべき道に導いていくんです。そうしたことをなさった後に、今日の34節戻っていただいて、私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です、というふうにおっしゃった。つまりですね、人種を超えて、土地を超えて、人の思惑を超えて、神様が望んでいるから救いを伝えていく、その伝道、その宣教の働きこそ神様の御心なんだ、願っておられることなんだというふうにイエスは言っているわけです。来週からいよいよ私たちの教会もクリスマスシーズンを迎えます。このクリスマスもですね、一つの世界をリビジョン、世界を見直すチャンスだと私は思うんです。このチラシを先週皆さんの集報ボックスに入れさせていただきました。このチラシ素晴らしいでしょ。なんか自慢してるようですけど、私が作ったんじゃなくて、あの委員の方々が作ってくださったんですね。本当に綺麗なチラシだなと思います。そしてこの表側にはですね、23、4、5の予定が書いてあるわけです。このクリスマスのですね、23、4、5の予定を見て、ああ忙しそうだなと思うんではなくて、クリスマスでなく苦しみますとかって誰かが変なダジャレを言ってましたけれども、そう捉えるのではなくてですね、もう一度世界をリビジョンするチャンス、見直すチャンスだと思っていただいて、これは素晴らしい宣教の機会なんだ。そして裏返すとですね、各集会があります。トップバッターはマミー&ミーで、それからソルト、女性のためのクリスマス、そしてキッズクリスマスというふうに書かれてあります。ぜひお祈りをしてください。これはですね、神様が働いておられる神の宣教の働きなんだというふうに私たちがもう一度見直すことができたら素晴らしいなと思っています。神様が主権を持って働いておられるということを2つ今日は学びますけれども、2つ目は神の国の広がりということがあります。直接的な宣教だけが 神様の御心を行うということではないんですね。神様という言葉をたとえ一度も使わなかったとしても、私たちは神様の働きをすることができます。職場や学校や家庭で私たちが証しができない場合というのがあります。皆さんどうですか？はじめまして、私はクリスチャンなんです。私は毎週教会に通っています。どうですか？あなたも次の日曜日一緒に私と教会に行きませんか？そういう自己紹介が、毎回できたらそれはそれで素晴らしいのかもしれませんけれども、あまりに不自然でおかしいという場合もあるかと思います。けれども、たとえ神様という言葉を一度も使わなかったとしても、あるいは自分がクリスチャンだということを明かさなかったとしても、神様の願っておられる働きはできるんだというのが新約聖書のメッセージですね。新約聖書の神の国のメッセージです。で、これは意外と見逃しているメッセージだと思います。神の国を広げるということを、あえて、定義する、神の国という言葉をですね、あえて違った表現で言うならば、神様に影響されている時間や空間、それが神の国なんです。あるいは神様の雰囲気を漂わせている時間や空間といったらもっと分かりやすいかもしれません。私たちは無言であっても、自分がクリスチャンだということを明かさなかったとしても、その神の国を広げる働きがどこにあってもできる。神様の雰囲気を漂わせる、神様の影響を広げていくということができる。私たちの家庭で、私たちの働いている職場で、私たちの働いている病院で、ビジネスの現場で、介護施設で、幼稚園で、私たちが関わっている地域社会の交わりで、団地の付き合いで、人間関係、親戚付き合い、友人同士の中で、実は私たちは神様の雰囲気というものを無言であっても広げていくことができる。あるいは自分がクリスチャンだということを明かさずとも、神様の影響を広げていくことができる。32節から34節をもう一度読みたいと思います。しかしイエスは彼らに言われた。私にはあなた方の知らない食物があります。あなた方の知らない働きがあるんだ。33節、そこで弟子たちは互いに言った。誰か食べるものを持ってきたのだろうか。34節、イエスは彼らに言われた。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。この34節を今日私たちの信仰告白にさせていただきたい。私を使わした方の御心を行うことこそ私の食物です。そう信仰を持って告白をさせていただきたい。そしてその御心を行うというのは、直接的な伝道宣教もありますけれども、それに限定されずに神の国を広げるということも含まれているんです。そんな風にして私たちは自分の置かれている環境を新しく眺めたいと思います。私たちが神様の御心を行うための機会として、そのためのチャンスとして、新しく世界を眺めたい、世界をリビジョンしたいと思います。最後に一つお話をして今日のメッセージとつなげて終わりにしたいと思います。世界をリビジョンして、再び見直して、神様の影響を広げていくというお話です。これはカールの庭というタイトルがついている実話に基づいた話だと思います。そしてクリスマスが近づいてきたこのシーズンにふさわしいエピソードだと思っています。ある町にカールという名前の無口な方がいらっしゃいました。彼はですね、カールは会うたびに笑顔を見せて、温かい、非常に固い握手をしてくれる人なんですね。年配の方です。しかしカールは自分から喋る、積極的に喋る、そういうキャラクターではなくて、どちらかというと無口な方の人なんですね。カールは教会の庭掃除の奉仕を好んでいつもしてくれています。カールは毎朝バスに乗って教会にやってきて、 そして教会の大きな庭を、掃除をしてきれいにして、そして水をまいて帰っていきます。それが、もうリタイアしたカールの日常でした。しかしこの町にはですね、この教会のある町には荒れた地域があって、そこでは暴力事件が時々起こっています。ある日教会に3人の若い暴力団のメンバーがですね、やってきました。庭でその時カールは水をまいていました。一番最初にカールがその若い3人を見つけます。とてもその日は暑い日でした。喉が渇いているならこの水を飲むかい？カールおじさんはその若者たちに親切な言葉をかけました。しかしですね、何ということでしょう、この3人の若者たちはカールが持っていたホースをカールの手から取り上げると、いたずら半分にカールの頭にドボドボとかけました。水をかけたんですね。何ということでしょうか。窓からその現場を見ていた牧師がですね、ハッとして走って駆けつけた時にはですね、庭に来た時にはもう若者たちは逃げていなくなっていて、そこにはずぶ濡れになっていたカールがいました。けれどもカールは何事もなかったようにホースをもう一度この持ってきて水をまいて、そして帰っていきました。それからその3人組は暇つぶしに教会に頻繁にやってくるようになって、そして同じような事件が2度3度起きました。いつもカールは親切に自分から声をかけました。そして喉が渇いているなら水を飲むかい？と聞きました。けれどもその若者たちはカールに感謝するどころか、カールをひどい目に遭わせていました。ある日牧師は窓からとんでもない光景を見ます。3人組のうち2人がですね、カールの腕を押さえつけて、そして彼らはカールのポケットから財布と、そして腕から時計を外して盗んで去っていったんです。牧師が急いで駆けつけた時、カールは突き飛ばされて芝生の上に倒れていました。暑い夏が終わって秋になりました。カールはハサミを使って教会の庭の木を手入れしていました。するとあの3人組のうち一番背の高い青年が向こうからやってきます。しかし今日は少し様子が違います。じいさん、今日は俺は何もしないよ。そう言って彼はポケットから財布と時計を取り出してカールに手渡します。なんだこれは。カールが尋ねると、それはあんたのものだ。俺はあんたのような年寄りをいじめて今まで金を奪ってきた。それが一番簡単だからだ。しかしあんたは俺たちが何度来ても怖がらないし、水を飲むかといつも親切に聞いてくれた。もう俺はあんたを困らせることが嫌になったんだ。数週間経ってある日曜日、牧師は教会の一番後ろの端っこの席にあの背の高い若者が座っているのを発見しました。数ヶ月後、彼はカールと一緒に教会の庭を掃除するようになりました。そしてまた数年後、彼は学校に行き始めて、そして出会った女性と結婚をし、子供が生まれました。そしてその子供はカールと名付けられました。そしてまた数年が経って、ある年のクリスマスの数日前、カールおじさんはついに天に帰ります。牧師はクリスマスの朝にこんなメッセージをしました。そのメッセージはカールの庭というタイトルが付けられました。カールの庭から私たちは人生の教訓を学ぼう。カールは言葉を発することなく、私たちにその人生を通してメッセージを語ってくれた。あなたの庭をできるだけ美しくしなさい、というメッセージです。私たちはカールと、カールが美しくした庭を忘れることはできない。そう言ってそのメッセージは締めくくられました。目を上げて畑を見なさい。あなたの庭をできるだけ美しくしなさい。今日は世界をリビジョンする、世界を見直すということを聖書から学びました。 世界を見直してください。それぞれに与えられている庭を見直してください。宣教の働きを通して、また直接的な宣教ではない神の国を広げるという働きを通して、それぞれの庭を美しくしていきましょう。カールのように、またイエス様のように、神様の御心を淡々とそれぞれが与えられている人生で行っていきましょう。さあ、目を上げて畑を見なさい。色づいて刈り入れるばかりになっています。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。そのイエス様の招きに応えて、今週1週間も歩んでいきましょう。お祈りをさせていただきます。愛する天の神様、今朝のメッセージを心から感謝をいたします。私たちにはそれぞれ与えられている場所があります。私たちに与えられている庭があります。それぞれの家庭において、それぞれの学校において、それぞれのクラス、部活動、職場、ビジネスの現場、病院、介護施設、それぞれの人間関係、地域社会、それぞれの庭において、あなたが願っておられる働きがあります。その神様の御心をそれぞれが小さな信仰を働かせてすることができるように、それぞれの庭を美しくすることができるように導いてください。目を上げて畑を見なさい。あなたの庭をできるだけ美しくしなさい。イエス様のように、カールのように、私たちもあなたの前に忠実に歩ませてください。感謝をしてイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。